禅と経営。皆様こんにちは。禅と経営第28回の時間がやってまいりました。先生、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今週はですね、皆様にとってもこう身近なテーマを扱って、そちらを先生とお話しさせていただければと思うんですが、おそらくどんな方でもお悩みの一つに入っているのではないかなと思います。今週はですね、人間関係について、そういったことで悩んでいる皆様に先生からアドバイスをしていただけたらなと思うんですけれども、
はい、
この人間関係で言っても、こう、まあ、家族内であったり、会社の中だったり、友人関係だったり、いろんな人間関係があるとは思うんですが、そもそもこういったことで悩んでしまう、その原因って何なんでしょうかね。
まあ、根本的にはね、はい、やっぱり自分格好つけたり、自分をよく見せようっていうところが根っこじゃないかな。だけど、まあ、それこそ先週やった信心だつらく、はい、自分をなくせばね、うん、悩むことないんだな。例えば、まあ、まず仕事の人間関係からいくとね、はい、仕事ってのはことに尽くすんだよ。その間に人間が存在してるだけなの、
はい、
だから仕事の声をしっかり聞いてればあんまり人間に左右されないんだよな。
うん、
上司が嫌だから会社辞めるとかね、うん、どこ行ったって嫌な人いますよ
そうですね、う
ん、嫌な人のいない世界なんかないんだよ。じゃあいかにそれを自分が合わせるか、気にしないか、独自の世界行くか。よく、はい、今はね、残業もいけないとか言ってるけど、上司がいると帰れないなんていう社員もいるんだよ。帰れと失礼しますって帰ればいいんだよ。
そうですね、
うん、その勇気がないんだよ。なるべくよらば体重の影みたいな考え方だから、かえって人間関係がぐちゃぐちゃになっちゃうんだよ。自分のアイデンティティとか自分の思いをはっきりすればいいんですよ。
こうやることさえなさればね、別に早く帰る遅く帰るあんまり関係ないかもしれないですよね。
そういうことですね。それから非難されても事実やなきゃありがとうって言っとけばいいんですよ。
ほう、うん、
それをいかに事実じゃないかって弁解することもないだろう、うん、僕ね、昔ね、
はい、
先生は味方も多いけど敵も多いですよって言ってきたやつがいるんだ私ははっきり言うよ、はい、味方も敵も関係ないんだよ、うん、どうでもいいのそんなことは。私は私の人生一生懸命生きてんだよ、
うん、そうですね、
相手に左右されない、はい、だからすごく楽だぞ、そういうの思うと。
周りの声とかって関係ないですものね、ご自分
の。周りの声は声で聞けばいいじゃないですか、うん、だけど自分の主人公がはっきりしていれば、
はい、
皆さんはそういう考え方ですねと、私は違いますとはっきり言えばいいじゃない、
うん、
よくね、こういうことだと、あるイベントでね、私がリーダーでね、
はい、
新しい試みでやろうっていうアイデアを出した、
うん、
だから先生、そんなこと今までやったことないから無理ですよ、やったことないからやるんだよと、
うん、
この辺の考え方の相違なんでね、別にどっちが悪いわけじゃない、そういう今までどれがいいよっていう意見だから、
はい、
うん、私は今までどれじゃダメだよっていう意見だから、
うん、
それ意見の相違だけでどっちがどうとか、それで人間関係も何もないじゃないですか。
そうですね、うん、
それからまあ親子の家庭内の親と子っていうのはやっぱり親が反省しなきゃダメだな、親が未熟なんだよ、子育てに対して。自分の思うように子供を育てる、育ちっこないでしょ、子供は別の人格でしょ、うん、それを勉強しなさいとか、いい学校、じゃあ君やったのって。うちの娘も孫にね、こうね、こういう学校行ってるの、じゃあ君が勉強したいなら行けばいいじゃないかと一回、子供は子供の人格が好きに やらしなさいよ。
なかなかそういうこういうね、おっしゃられる親御さんの方が少ないかもしれませんけどね。
みんな世間体を気にしたり、それからこういう設計の仕事とか、こう絵を描く仕事やりたい、そんなもんじゃ食えない、食えるか食えないか分かんねえじゃん。
やっぱり心配が先に出ちゃうんでしょうかね。心配が先に出ちゃうから
ね。オーバーマネジメントですよ、
うん、
言っちゃいけないこと言ってんですよ、
うん、
子供は子供の一つの人格だな、 だから親が未熟っていうのが多いですね。だから長男長女はあまりよく育てられない、未熟だから。3畳4畳5畳とかになると親がもう分かってくるから、
うんうん、
もっと自由にするから、かえってのびのびと子供が育つ。
最初のお子さんってやはりどうしてもね、親御さんにとっても初めてなことなのでね。
そうそうそう。それとあとは一般の世の中でも嫌なところには近づかないことだよ人間、はい、まあどうしても職場とかあれならばなるべく避けてね、人間関係の自分が嫌いで波動が落ちちゃうようなところ行くからいけないんだよ。行かなきゃいいの、自分が好きなところ行けばいい。私は営業時代ね、
はい、
疲れて成績なんか上がんない時、まあ愚痴じゃないけど、どこ行ったかったら一番私のことをね買ってくれたお客さんだよ。そこ行くと、いやよく来たねってコーヒーはごちそうになるし、いろんなこと言ってな、はい、その時も買わなくて断られたお客のとこ行ったら余計落ち込むだろ
う。まあそうですね、
いいとこ行けばいいんだよ、波動の高いとこに。自由自在なの。だからあんた嫌いだって言ってもいいのよ。禅の中でね、ちょっとこういうエピソードがある、
はい、
もう30年も40年もある老子をお世話した弟子だよな。だから私だよ、私のことを一生懸命何十年もお世話してくれた弟子がだよね、死ぬ間際に僕は君のこと嫌いだと、
うん、
お師匠さんから言われるんですね。
はい、
ね、世話になったけど嫌いだよって
、
その弟子がまたね、お師匠さんの30年30回忌なんかをねやるんですよ。
へ、
私は嫌いだって言われたって言いながら、だから両方ともこだわってない。いやすごいじゃん、人間関係って本来そうだろ、好きとか嫌いだっていう尺度じゃなくて、そういうふうに付き合ってれば、ギフシャクしないじゃん。
そうですね。
で自慢じゃないけど嫌いだよって言われたってみんなに言いずり回ってるしな。だからそういう世界ってのは本当の人間関係じゃない。物事を傷つけちゃいけないけどね。それからもうちょっと西方的に言うとね、みんな裁判官じゃないんだから、相手を非難しちゃダメ、
うん、
白黒つけちゃダメだよ。例えば歴史の話で何年度鎌倉時代に誰 2,3 年間違えたっていいんだよ、会話の中では。
そりゃそうですね、
どうでもいいのよ、これな、それは違うよ、何年だよって、こういう議論してもしょうがないだろう。
そうですね、
なんかどうでもいい話はそうねって言っときゃいいじゃないですか。
はい。
とか本屋なんか書くとしたら、それはちょっとお調べになった方がいいですよってアドバイスはいいけど、会話の中で消えちゃうのは 2,3 年間違えたっていいんですよ、なもな。それは違うよ違うよって言うじゃない、最近面白いんだけどさ、あの俳優何歳だっけなんてなるじゃない、今いいですよね、え、これで聞けばいいわけよ、
スマホでね、はい、
で言葉で何とかさんっていう女優何歳って言うと今何歳です。その場で答えてる、それは事実だ、だからそんなところで議論してもしょうがない、それから夫婦間で言い合わさるも意味がないんだよな。
うーん、
お互いにどっちが正しくて、鏡の原則だから、自分がバカったら向こうもバカバカって言ってくるんだよ。なんてどうでもいいの、だからそのとこお利口だねって言えばいいの、楽しく解決しちゃった方がいいの。
まあそうですね、
どうしてもね、怒るところじゃ何もないですよ。
あとはこの人間関係って、まあ、どんな場面でも先生のこのお話だと、こう忘れることができなくて持ち越すことによって、何かそのなんか塵も積もればじゃないんですけど、
まあ、特にね、朝鮮民族は恨み節だな、で忘れないように像を立てたりね、恨みを忘れないんだよ、日本人は恨みを忘れようって言ってんだよ。やられたことをずっと根に持って忘れないっていうのは、それは考え方だから、民族の相違だから、
はい、
忘れた方がいいですよ、もう何でも、
まあそうです
ね、昨日には帰らないんだから、
うん、確かにそうなんですよね、だからじゃあ例えばちょっと居酒屋があったとしても、人間関係でそれはもうやっぱ忘れてしまえばまたリセットできますよね、
こだわんない、嫌なら近づかない、
近づかない。
嫌ならね。
嫌なら、
うん、またほとぼりが冷めたら近づく。私はね、自分から縁を切らないようにしてるんですよ。お前なんかどうしようもないから来なくていいよとは言わないの。不損だから。よくなるかもかね。私の目が悪いのかもかんない。ただ向こうからあんたと付き合いたくないよってありがとうって去りますよ。こっちからやっぱりね、人間関係をご縁を切るってことはやっぱりちょっとこっちにも謙虚さがないんじゃないかな。
なるほど。
別にベタベタ付き合わないよ、
はい、
嫌いなやつは付き合わないんだから。
距離感を置いて。
そうですよ、はい、距離感を置けばいいんですよ。自分が不愉快なとこうろうろすることはないんだよ。
そうですね。このでもどうしてもこう嫌だなって思ってしまう気持ちを忘れることに努力をするよりもやっぱりそれも近づかない。
まずそこまで行くのは名人クラスだからだから嫌なことは忘れられないから近づかないことだな、はい、
そうですね、
うん、
じゃあこう職場の場合とかはどうしたらいいんでしょうね。どうしてもお仕事一緒になさってる同僚の方が、
あのね、笑ってごまかすのが一番いいな笑い飛ばす。
へえ。
そうするとまた怒られた、ありがとうって、よく言ってくれ、30分もね、ご指導いただいて感謝しますいや、そのぐらいのこと言ってみな。
そうですね、うん、じゃあその職場にどうしてもこう嫌だなって思う方がいる場合なんかはどうしましょうね。
逆にね、褒める。
褒める、
うん、反対言う。もうね、嬉しいな、指導していただいてって、もう何遍もね。人間の潜在意識っていうのは実際と言葉と言ったことと識別できないんだよ、はい、だから嫌だなと思わないで、嬉しいなとかありがたいなとかそういうふうに言うのよ、
はい、
言うか思うか、
うん
う
ん、
そうすると気にならなくなりますよ。
そうですね、
自分が勝手に気にして勝手に空回りしてるっていうことが人間関係のポイントだよ。気にしなきゃいいんだよ。
そうですね、他人にどう見られてるかとかいうことも気にするからいけないんでしょうね、
うん、そのどう見られてるかっていうのはやっぱりね、変な格好で歩いたり変に思われる必要はないけども、実力以上に見せようと思うからややこしくなんだよな。ちゃんと格好してたらそれでいいじゃん、相手がどう思う。
はい
ね、
うん、
私はずっとこういうループタイだとかカーボイハットかぶってますよ。みんな変な人だなという人もいるでしょ。関係ないんですよ私は、うん、ね、
先生のスタイルですもんね。
そう、世の中はね面白いんだよ、
はい、
初め帽子かぶっていくじゃないと、このおじさんなんでこんな帽子かぶってんのと、今度かぶんないでいくと、今日は帽子どうしたんですかって、ね、世の中ってそういうもんなんだよ。
皆さんの中に根付いてるんでしょうね。
そうそう、そんなもの気にしてね、
うん、
やっちゃダメ。
そうですよね。
じゃあね、はい、こうものすごい私は30メートル先から目立つんだよ目立ちたくない時どうすんのかってことだよな、
ね、
彼女とデートしたりなんかしてる時
こっそりしたい時ね、
うん、それはどうするかって極意を編み出した、
はい、
帽子を脱げばいいだから自由自在なんだよ。帽子はくそりとかかぶんない。タクシー乗って、お旦那さん前に乗っけましたよって言われますよ寿司入っても銀座に入っても降りてましたねって、みんなこっちは知らないけど向こう見てますよ。
なるほど、
関係ないんですよそんなこと。
そうですね、
はい、
先生のその極意も、
そう、自由自在
本当です、ね、
帽子脱いだりかぶったりすればいいんだから、
ね、
こだわることないんだよ。
人間関係もやはりこだわっちゃいけないってことですね。
そうそうそうそう、あの、自分の主人公、自分の生き様が不明確な人は他人の目に左右されるってことじゃないかな。
そうですね、
まあ、若干みんなありますよ。だからまず気にしない訓練する、うん、それがいいんじゃないかな、はい、
今日は先生、人間関係に悩んでいる皆様にアドバイスいただきました。さあ、この番組では皆様からのご質問お待ちしております。経営全研究会で検索をしていただき、お問い合わせのページからぜひご投稿ください。
はい、二度とない人生だから今日も輝いていきましょう。
この番組は経営全研究会の提供でお送りいたしました。